第2コリント12章1章から10節までですね。12章1節から10節までです。第2コリント12章1節から10節までお読みいたします。不明なことですが、起こるのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか、私は知りません。肉体を離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人がそれが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことは聞いたことを知っています。このような人について私は誇るのです。しかし私自身については自分の弱さを意外に誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても愚か者にはなりません。真実のことを話すだけのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に人が私を過大に評価するといけないからです。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないように肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることがないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。アーメン。それでは弱さのうちにあらゆる恵みと題しまして、牧師にメッセージを取り入れていただきます。
天の父なる神様、私たちは憐れみによって救われ、そして今朝あなたを礼拝するためにここに招かれ、ここに座ることが許されました。次の1週間さまざまな歩みがお一人お一人にありましたけれども、そしてそのことが私たちの心を締めて、私たちのうちには騒がしい本当に思いがあるかもしれませんが、主が今御言葉を持って私たちにお語りくださり、そしてまたあなたのご栄光が表されるときに、私たちはあなたを主と崇め、そしてあなたのご栄光がこの時この礼拝を持って表されてまいりますよ。これからの一切を御手に委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。毎年のことでありますけれども、2月の最後の主の日の午後から予算総会を開くということになっておりまして、今日も午後からそれが開かれるとしております。 でそこでもう話し合われることになりますけれども、2013年度の同票聖句に第2コリント今朝開いております。この12章の9節の御言葉を取り上げたいと考えております。で同票聖句って何だろうか、まあ、非常に曖昧な存在ではあります。しかし私はまあこんなふうに考えております。教会の歩みというものをこれから1年間のことを考えていくんですが、それは、まるでその大きな船をの舵を切る、まあ、舵を切ってこの船を正しいところに進めていくという作業に似ているように思います。で大きな船になればなるほど舵を切っても車のようにですね、すぐにこう右に行ったり左には曲がらないんだそうです。舵を切ってでしばらくしてから徐々にこう船がこの進路をこう変えられるという、まあ、そういう性質があると聞いております。で教会もそんな歩みに似ています。舵を右に切ったからすぐに曲がれるわけではありません。この1年間の歩みを見通しながら、先にこういろんな舵をこっちに切っておけばよいかなとか、そういう作業が必要なものではないかと考えております。まあ、そういうことでこれから1年の進路を見定めてこの12章の9節を選ばさせていただきました。で今日はこの箇所に目を留めていきます。でこの手紙を書いたのはパウロという人でありまして、そしてこのコリントという名前がこの手紙にありますけれども、これは町の名前であります。今のチリで言えばギリシャという国がありますが、そのギリシャの首都はアテネと皆さんオリンピックから何かで知ってますけれども、その近くにあった町だと言われております。でパウロはこのコリントの町をおそらく3回ぐらい訪れて、そこで伝道活動をし教会を建てたと言われております。しかしそのコリントの教会、パウロが離れてかなり時間が経った後だと思うんですけれども、そのコリントの教会にもいろいろな問題が起きてきました。まあ、その一つは、聖書の言う正しい福音ではない異なった福音が入り込んできたという問題を聞いて、パウロがそれに心を痛めてこの手紙を書いたのだと、説明されております。で今日の箇所で、全体コリントの手紙の全体にはちょっと触れませんけれども、今日の箇所で皆さんちょっと不思議な表現を聞いたではないかと思うんですね。例えば2節であります。私はキリストにある一人の人を知っています。と言ってですね、ここだけ見るとパウロという人はなんかこういう知り合いがいたんだのかなとこう思うんですが、そしてそれはパウロではない、全く別の人のことを言っているようにここだけ読むと思うんですけども、しかしどうもこの前後の文章を読んでいくと、これはどうもパウロ本人のことらしいんです。で、これは私だけではない、多くの学者さんたちはこれはもうパウロのことだろうと言っております。自分のことなのにまるで別の人のように回りくどい言い方をするのはなぜなの。変なパウロの癖というんでしょうか、そんな感じをしますけれども、理由があります。5節にパウロ自身が説明しております。このような人について私は誇るのです。しかし、私自身については自分の弱さ以外には誇りません。パウロは、誰も経験したことのない素晴らしい啓示を受けております。そのことを誇りたいと思えば、もうそれをいろんな人に誇る立場にはありましたが、しかしそうではなくて、むしろ自分の弱さを誇る決心をしたと彼は言いました。です。このパウロの決断はですね、世間の常識とは全く正反対であります。 皆さんも経験はあるだろうと思います。例えばですね、会社に就職しようといたしますと、筆記試験もありますが、面接試験というのが、ほとんどの会社で行うはずです。で、面接の担当者は、その試験を受ける相手の人に対して、こんな質問を必ずするでしょう。あなたの特技は何ですか？あなたはこの会社でどのように貢献したいと考えていますか？100% とは言いませんが、そういう質問が出ることは ほとんど確実でしょう。ですから、面接を受けようと思う人は、あらかじめその質問に答えられるように、そしてただ単に答えるだけではなく、自分の能力がいかに高いものであるのか、他の人よりも優れたものであるのかということをアピールしないと面接に受からない。ですから、そのためには普段から一生懸命勉強して資格を取ったり、いろいろなことを、自分が能力があるということを身につけなければなりません。今の時代は、強さを誇る、それが生き方の基準になっています。ところがパウロは違いました。強さを誇るのではなく、弱さを誇るのだと言い切りました。どうしてそんなことが言えたのでしょうか。いや、そもそも最初からパウロはこの弱さを誇るという人だったんでしょうか。そのことをこれからちょっと見てまいります。で、そもそもっていうんでしょうか、もう一つ今日の箇所を見て、ちょっとわからないなと思うことがもう一つあると思うんです。パウロは自分には肉体の棘が一つ与えられましたと書いてあるんです。で、肉体の棘っていうのはなんとなくわかるようで、でも一体具体的には何だろうかな。それをパウロは書いてないんです。それがこのパウロの弱さであるということは確かでありますが、具体的にこのパウロはどこが悪かったんだろうか。体のことであることは分かるんですけれども、この手紙を見ただけでは分からないんです。で、これもいろんな人がいろんなこう議論をしているんですけれども、皆さんの手法をにちょっと書いてありますけれども、アウトラインのちょっと上の方にありますが、ガラテヤ書の4章15節、やっぱりこれもパウロが書いた手紙ですが、その中でこれかな、どこが悪かったのかといったとき、おそらくこのことかなということをこう、意味するような箇所があります。ちょっと読みます。あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。前後の文章をちょっと省いてますから、あれですけれども、少なくともこの、パウロが書いた宛先の人たちですね、ガラテヤの人たちですが、あなた方はかつて、私パウロと皆さんと一緒にいたときに、私のことを心配して、あなた方は自分の目を、パウロに与えたいとさえ思ったことがあったでしょうという、そういう内容であります。このことからパウロは、目が悪かったのかな、それが肉体のトゲということではないかと推測しております。パウロが改心したときですね、ダマスコの途上でイエス様のから声をかけられて、その瞬間このイエス様に出会って、またそのことを通してイエス様を信じていくというその時に、彼は目が見えなくなった。そして目が開かれたとき、目から鱗のようなものが落ちたということもありましたので、おそらく目が悪かったのかということは言われています。それは良いとしてですね、でパウロはその、7節のところでこの肉体のトゲのことをですね、こうも言っているんです。7節の後半、それは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いですと書いてある。 このサタンの使い、これはどんな意味なんだろうか。パウロはこのサタンのによって苦しめられていたんだろうか、サタンの支配下にあったんだろうか。いや、でも待てよ、パウロというのは非常に素晴らしい信仰者ではなかったのか。そのパウロでさえもサタンに打ち勝つことができなかったんだろうか。まあ、なんとなくそんなこう疑問が湧いてきますけれども、そういうことではありません。もう福音書を見ても分かりますように、イエス様は弟子たちに悪霊を追い出す権威を授けております。そしてイエス様はこのサタンを完全に支配しておりますので、パウロがサタンの支配下にあってそれで苦しんでいたということではあります。じゃあどういう意味なんだ、どう理解したらよいのか、ちょっとそのことを説明しておきます。なんかサタンの使いですというとですね、まあ、そこだけ見て、ああ、なんか悪いことが起きているというイメージがありますけれども、不思議なことを言い方しますが、パウロは積極的な意味を込めてこのことを語っているようです。もちろん誤解のないように付け加えておきますが、サタンが働くことは良いことだと言っているのではありません。まあ、彼にとってはまるでサタンが自分をこのようにしているように感じている。でもそれは決してマイナスのことではなくって、プラスの意味で、神様はそれをプラスの意味でこれを使っている、まあ、そういうことのようです。で、8節にパウロはこの肉体の棘のことを自分から去らせてくださるように三度も主に願ったと書いてあります。まあ、三度というのは三回という意味ではありませんね。いつもというぐらいの意味だと思います。いつも祈っていた。やはりパウロにとって体が弱い。まあ、もしかしてそれは目のことだろうと言われますけれども、その体が弱いということは耐えられなかったようであります。何度もこの病気を治してください。健康な体にしてくださいと祈りましたが、しかし祈りは聞かれませんでした。まあ、祈りが聞かれないというとですね、皆さん祈っても聞かれないんですかと、ちょっとこうなんか悲しい印象を持つかもしれません。でもここに書かれている通りに祈っても聞かれない場合があります。パウロの信仰が弱かったからという意味ではありません。主の御心でなかったので聞かれませんでした。パウロにとって肉体の棘がそのまま癒されずにそのまま残っていることが主の御心でありました。しかしその事情については主の御心であるのかどうかということについてはパウロは、しばらくわからなかったようであります。だから三度というか何いつもこう祈り続けて何年も祈っていたんだと思います。何年も祈っているのに聞かれない、神様からなぜ聞かれないんですかというその説明もない。皆さんどうでしょうか。そういう時説明があるのなら、たとえ治らなくても祈りは聞かれませんよということであったとしても、その理由が説明されるならですね、そういうことかってこう自分なりに納得しようとすることはあるかもしれませんが、何にも説明がないままにこう扉がバーンと閉められているような状態が続きますと、皆さんも経験があると思います。もう不信感が湧いてくるはずです。なんで私の祈りは聞かれ、なんで私だけがダメなんですかという、怒りが湧いてくると思います。パウロにとっては、おそらくその時間、その期間、まるで自分に対してサタンが働き、 サタンによって苦しめられているかのように感じられた時であったと思います。なぜこのパウロの祈りが聞かれないのか、その事情が明らかにされたのはしばらく時間が経ってからであります。何度もそして何年も祈り続けて、もう神様は一体何を考えているのかわからないという、こう混乱するような状態がしばらく続いた後に、神様はパウロに語りかけました。それが9節であります。主はこう言われたという箇所、その鍵括弧の中をお読みいたします。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。おそらくパウロはこの言葉を聞くまではこんな理由があるのかということは考えもしなかったかもしれません。イエス様から直接にこの説明を聞き、初めて自分のこの肉体のトゲがさらされ、そのままに残っている、この肉体のトゲが自分に与えられていることに大きな意味があるのだと知らされました。自分がこの肉体のトゲによって打たれ続ける、肉体がそのまま弱い、実はそのことが神様の栄光を表すことになる。弱いことは それはいけないことだとパウロは考えていましたが、実は弱いことが神様の栄光を表すのだとつながりました。それまではまるでサタンがパウロを苦しめていたように思えてなりませんでしたけれども、そしてそれは、神様がサタンを使って、パウロを苦しめているというマイナスのことにしか見えなかったけれども、実はそうではない、まあ、そこのサタンがせっかく出てきたのでということなんでしょうけれども、神様がサタンを使って神の栄光を貶めるのではなく、神の栄光が表されていくようにと神様は全てをご支配している。まあ、それが後にパウロがこう理解していったことだったと思います。皆さんはパウロと聞けばどんなイメージを持っていらっしゃるでしょうか。もう一人一人に聞いてみたいくらいなんですねけれども、じゃあ私はどうかと言いますと、私はですね、このパウロという人は近寄りがたい存在なんです。と言いますのは、パウロの手紙というのは、書いた手紙というのは新約聖書の中でかなりの量を占めております。その手紙を読んで皆さんは一回読んでですね、すんなりと理解できるでしょうか。日本語で読んでですよ。で、同じ質問を私、北海道聖書学院で教えてますので、学生に質問するんですね。で、多くの方は、やはり難しいと答えます。日本語で読んでも難しい。じゃあ、もともとの文章、これギリシャ語で書かれておりますけれども、もともとのその原文で読んだら分かりやすいのかというと、もっと驚きます。もっと分かりにくいですね。日本語の本当によくこれ訳してくれてると思うんですけれども、原文ってものすごい難しいです。そして彼が、パウロが書く文章には無駄がない。もう全部無駄なところを削ぎ落とした、まるでオリンピック選手の肉体のようにですね、無駄のない書き方になっています。そしてまた、皆さんも感じていらっしゃると思うんですけど、パウロは頭が良いんですね。私にしてみれば、もうカミソリのように切れる。 頭だなと思うんですが、ですからこの論理の組み立て方に対してもどこにも隙があります、まあ、そういう意味で私はもう近寄りがたいといつもこう思ってしまいますので、なぜか新約聖書をこう礼拝の中でずっと取り上げるときもパウロの手紙を取り上げるよりも福音書を読んでいる方が私はずっと心地が良いので、パウロの手紙を取り上げる機会がちょっと少ないかもしれません。で、彼はですね、やはり何でしょうか、小さい時からエリート教育を受けた人であります。まあ、家柄も素晴らしい、そして、出世街道をまっしぐらに走り続けていた人であります。まあ、この世を生きていくためには最初にも触れた通り、優れた能力を身につけなければならない、強くなければならない、そんな人生観を徹底的に叩き込まれた人であろうと思います。まあ、もちろんそのような生き方は彼がそのキリスト者を迫害するという立場にずっといたんですけれども、でもイエス様に出会って本当に180度生き方を変えられて、キリスト者になった、あと大きくいろんなこの人生観を変えられるんですけれども、でも全てが全部変えられたわけではない。やっぱり彼が信仰者になった後もですね、自分の肉体が健康であること、強くあること、それがそのキリスト教、キリストの教えを多くの人に伝えるためには必要なんだと考えておりました。自分が健康であることが主の栄光を表すことになる、そのように信じていました。だから祈ったんです。彼はこの肉体の棘を去らせてください、そうすればあなたの栄光をもっと私は表すことができますと、何の疑問もなく彼は祈り続けていました。ところがやがて聞かされたこのイエス様の答えは意外なものであります。あなたは弱いままでいなさい、なぜならあなたの弱さのうちにこそ主の力が完全に表されるからである。それまでは思ってました、パウロは。強いところに神様の恵みが多く注がれる、弱いところなどにはほとんどないだろう。しかしこのイエス様が教えてくださったのはその正反対でありました。弱いところにこそ主の恵みが完全に表される、パウロのそれまでの生き方をどん底から覆すような衝撃的な言葉であったと思います。先ほどパウロが変な言い方をしているなということを言いました。私はキリストにある一人の人を知っていますと言って、まるで、自分のことではないかのように言っているけれども、でもこれは自分のことだった、なんでそんな言い方をするのか。彼は何を誇るのかということでいろいろとこう言っておりますけれども、どうもですね、私は印象として思うのは、パウロは何やかんや言いながら自分の能力とか自分の経験を誇りたい人なんだなと思います。その誇っちゃいけない、その強さを誇っちゃいけない、自分が素晴らしい経験をしたことを誇ってはいけないと頭では分かっているけれども、もうムクムクムクとそのことがもう抑えきれないでいるような印象があります。まあそれも無理もないことかなと思います。というのは、彼はそれだけ能力があった人だったと思うんです。人よりも素晴らしい能力、才能、また経験も誰もして できないことをしているわけですから、それを誇りたいという、衝動をいつも抱えています。で、神様は そのパウロの弱さを知っております。自分の強さを誇りたい、自分の素晴らしい体験を誇りたいという弱さを知っておられるから、パウロの祈りをあえて聞くことはありませんでした。もしここでパウロが健康な肉体に回復していったなら、高ぶることになる。そのようにならないように、高ぶることにならないようにと、神様はあえてパウロにこの肉体の棘を残しました。人の目から見ますと、あの素晴らしい、これだけの能力のあった人だから、肉体の棘さえなければ、パウロはもっともっと素晴らしい宣教の働きができたのではないかと考えるかもしれません。まあ、パウロがこれだけ祈るくらいですから、自分の体が弱いということによって、あれもやりたい、これもやりたい、こういう計画もいっぱいあるんだけれどもっていう、その計画の、まあ、ほとんどとは言いませんけれども、かなりの部分を彼は捨てざるを得なかったと思います。できない、やりたいけどもできないというところで、彼はいつも残念に思っていたと思います。なぜそれほどの素晴らしい能力を持った人ですから、健康を彼に与えて、もっと働いてもらえれば、イエス様の栄光は各地に表されていったのではないかと思うかもしれませんが、神様の目から見ますと、決してそんなことはなかったんです。彼が肉体の弱さを抱えていることによって、宣教の働きが制限されていったということよりも、神様にとってもっと大切なことがあった。パウロが神様の前に高ぶってしまうという方が大きな問題だったんです。神様はパウロを憐れんでくださって、肉体の棘をそのまま残しておられました。憐れみだというとちょっとね、受け止めがたいですけれども、神様のこの見方というのは私たちの見方とはやっぱ違います。弱いことが実は神様にとって恵みであるという視点から、このようにしていかれます。私たちも自分のいろいろな体の弱さのことで、あるいは知っている人、家族のことで祈らされると思います。どうかこの体を強くしてください、回復させてください。でもその祈りが聞かれる時もあれば聞かれない時もあります。今日のパウロの箇所を見ますと、あえて神様は私たちを弱いままにされることがあると書かれています。まあ、そこだけ見ますと戸惑うでしょう。なぜ神様は私たちのその健康のことを聞いてくださらないんですか。病気であって苦しむことをなんで神様はそのままにするんですか。どんなに聖書にこう書いてますよ、パウロもこうだったんですよと説明されても、自分のことになりますとやっぱり納得することは難しいと思います。そういう時、私たちは主ご自身のことを見たいと思います。ではこのようにされるパウロの肉体の棘をあえてそのまま残していく、行かれた、残すということにした神様、主イエス・キリストはどのようなお方であったのか、そのイエス様が弱くなられたということについて、ピリッピの2章6節から8節にこういう御言葉がありますので、 そこを読みいたします。これも、皆さんの週報を開いてアウトラインの一番下のところに抜いて書いておりますので、それを見ていただければと思います。ピリピの2章6節から8節、キリストは神の似姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従え、実に十字架の死にまでも従われました。神様はなぜ私たちを強めてくださらないのか、なぜあえて弱いままにされるのかと私たちは文句を言いたくなりますけれども、主ご自身が私たちに先立って完全に弱くなられたことを思い起こしたいと思います。この方が十字架で死なれたとき、世の人たちはそれを見て、ああもうあれは敗北である、あそこには希望は何もないと思いました。でもなぜイエス様が十字架で弱い姿を私たちに見せてくださるのか、弱くなった時にこそそこに本当の恵みがあるのだと、この方はご自分の体を持って私たちに教えてくださいました。あの頭の切れるっていうんでしょうか、能力才能すべての点で秀でていたパウロでさえ、最初はそのことが分かりませんでした。能力によって、自分の才能によってこのキリストを伝えるのだと彼は考えておりました。でも肉体の棘が与えられ、自分が弱くなって初めて主があの十字架で弱くなられたことの意味を学びました。学んだ結果、彼はこのように告白いたします。その9節の後半であります。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。自分の内にある弱さ、まあそれは健康のこともありますけれども、いろんな意味で私たちは自分の中に弱さがあるということに気がついております。もっと自分がこうだったら、なんで自分はこうなんだろうかということで、多くの人は悲しんでおります。あの人は素晴らしい能力があり才能があるのに、なんで私にはないんだろうか。その弱さを誇りたいという人はおそらくいないでしょう。まあ冗談で、私は頭が悪いんですとか、最近頭がボケてきてるんですとかいうことで笑ってはいますけれども、心の中では悲しんでますね。最近、まあ年を取りますと、物を取ろうとしても滑って落としてしまう、そんなことを繰り返していくと、いや最近年を取ってなんかもう、だんだん物をつかめなくなりましたと笑って言ってますが、なんとなく悲しいんですね。自分が弱くなっていくということをやっぱり感じてしまいます。それは喜んでいいんだ、それを誇っていいのだと聖書には書いてあるけれども、受け止めることは難しい。そんなことよりも自分が強い、いやまだまだ大丈夫だ、自分は能力に優れているんだというところを何とかまだ残しておきたい、 そのことを求めたいという願いはまだ強い。だってそっちの方に幸せがあるようにどうしても感じるんですね。歳を取ってくるとちょっとしたことでもつまずいたり転んだり滑ったりいろんなことをします。そのところに何か幸せがあるなんてことは絶対思えないです。むしろ健康で私はまだまだ大丈夫ですという方も幸せに感じるんです。私たちの受け止め方は複雑です。弱くなるところに幸せがあるなんて思えない。でも現実に私たちは弱くなっています。私たちはそこで悲しみますが、でも主は言ってください、私の力は弱さのうちに完全に表されるから。私たちは弱くなっていくことを嘆きます。不平不満が口をついてきます。なんでこんな風になったんだろう、もっとこうであれば。でも私たちの主は言われます、あなたは弱さを嘆く必要はない、むしろあなたは弱くなっていくということを喜ぶことさえできるんだ。あなたは強いことを誇る世界にずっといてその道を歩んできたけれども、あなたは今度は弱さを誇ることができる。もうその弱さを隠す必要はないのだ。笑ってごまかしたりする必要はない。自分の心の内にあるその悲しみというものがあります。自分が弱いということ、自分ができないということ、自分は人よりも劣っているというようないろんな思いを私たちは抱えていますけれども、でその自分の弱さ足りなさを私たちは隠そうといたします。なんとか隠そうとします。でもイエス様の前にあっては隠す必要がない。なぜならこの方はイエス十字架のところで最も弱い姿をとって私たちに見せてくださったんです。もう隠れようがないですね、十字架というのは。神様がそれほどの姿を持って私たちにその弱さを示してくださったのですから、なぜ私たちはいつまで自分の弱さを隠す必要があるのか。私たちは弱いところにこそこの方の力が注がれ、イエス様の力が私たちを覆ってくるのだ。そのことをもっともっと味わっていきたいと思うんです。もちろんそう聞いたからといって今日からできないですね。今日私の妻は体調崩してお休みしておりますけれども、やっぱりいつも健康であるならば何にも感じないんですけれども、やっぱり家族の中で弱くなっていく、まあ、今回は妻ですけれども、あるいは自分がこう弱くなっていくということを見るときに、私は講談でこうは言っておりますけれども、やっぱりこういろんな複雑な思いをいたします。自分が弱くなること、あるいは家族が弱くなるということに対して、ある程度の緊張を私は感じます。あ、弱くなったから よかったねなんて、それは人には言えませんけれども、あるいは自分にも言え、もっと言えないんですね。あ、弱くなってよかったね。ちょっとしたところにつまずいてよかったねなどと言えません。ああ、自分が弱くなっているということを私は悲しみます。でも悲しみの向こう側に希望がある。 むしろ大いに喜んで私の弱さを誇れるんだという世界があるんだ。私たちそこに向かって今歩んでいる途中なんだ。これからの歩みがぜひそのような恵みにあふれた歩みであることを願わされます。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはこの生きている中でさまざまな悲しみを抱え続けております。その一つが自分の体の弱さのことであり、また家族の健康もが試されているということ。祈ってもなかなか癒されない、いやいつまでもそれが続いていく、自分も弱くなっていくときにいろんな悲しみを感じて、それをどうしたらよいのか苦しんでおります。でも思い起こすのはあなたが十字架において本当に隠すことができない形で最も弱い姿を私たちに示していてくださったということ、そこにあなたの恵みが、真実の恵みがあるのだと教えてくださっていたこと、パウロでさえ分からなかった、最初は分からなかった、でも彼自身が弱くなった時にあなたもその十字架の意味が理解されていった、そのことを今日見ましたが、私たちも自分が弱いこと、家族が弱いこと、本当に愛する人が弱くなっていくことを受け入れていくことは難しいことですけれども、でも私たちが向かっているその先には弱くなるところにあなたの力が注がれていく、弱さを誇れる世界があるのだと私たちは今日聞きましたので、どうかお一人お一人がそのような信仰を持ってこれから歩んでいくことができますようにと励ましてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。